それではヨハネによる福音書2章1節から12節をお読みいたします。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし、母は召使いたちに、この人が何か言いつけたら、その通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあ、それを汲んで、宴会の世話役のところへ持って行きなさい、と言われた。召使いたちは運んで行った。世話役は、葡萄酒に変わった水の味見をした。この葡萄酒は、どこから来たのか。水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良い葡萄酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良い葡萄酒を今まで取っておかれました。イエスは、この最初の印を、ガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。この後、イエスは母、兄弟、弟子たちとカファルナウムに下っていき、そこに幾日か滞在された。以上であります。イエス様のもとにやってきた弟子は全部で5人になりました。彼らは皆イエス様をメシア、つまり救い主であると告白したのです。その弟子に対してイエス様はご自身を人の子と呼び、人の子であるイエス様を通して、神と人との交わりがなされ、それを見ることができる。神の何たるかを理解できるようになる。そのように語られたわけであります。その印として、いよいよ一つの奇跡が起こります。それが今朝の箇所です。この印という言葉は他の福音書では使われていません。また印という言葉は厳密に言えば奇跡と同じ意味ではないのです。というのもヨハネによる福音書で用いられている印というのは、イエス様がなされる奇跡によって、イエス様ご自身が 神の子であることを示されるという意味が含まれているからです。ですからその印が明らかにされるというのは、神の栄光が現れるということです。今朝の聖書箇所は、これまでの弟子たちを招くのとは違って、いよいよ新しい局面に変わっていきます。そもそもヨルダン川では、洗礼者ヨハネが人々に来たるべき時に向かって、厳しい審判が下されると語り、ヨハネのもとに来る人々に対して、洗礼を授けていました。人々は、ヨハネの言葉に怯え、なんとか自分はその裁きから逃れたいという思いから、多くの人々が集まっていたのです。しかし、カナの地に目を転じると、カナでは婚礼が行われようとしていました。新しい結婚生活への門出として、祝福と希望の中にあったのです。新しい局面はこのように、恐れと恐怖という場面から、平安と神への祝福へという場面へと変わり、神の栄光が現れる、その下地が見ることができるのです。さて、一節の冒頭では、三日目と書かれています。これは前回のイエス様とナタナエルとのやりとりがあった時をスタートとしています。くしくも、この三日目というのはガリラヤ地方のカナという町で婚礼がある日を指しています。その婚礼にはイエス様や弟子たちもその婚礼に招かれていたのです。一章二十八節では、イエス様がいたところをヨルダン川の向こう側のベタニアと記されています。そこはイエス様がほんの一時的に住んでいたところのあたりであったようです。ただ、このベタニアというのは、エルサレム近くのベタニアとは別の場所とされており、ガリラ地方のカナの町までには距離的に3日はかかる場所でありました。カナの婚礼にはイエス様の実母、マリアもいたと記されています。おそらくこのカナの地での婚礼の相手というのは、母マリアとは親戚関係であったと思われます。それゆえに長男であったイエス様も招かれていたのだと思われるのです。資料によりますと、当時の婚礼の祝宴は一週間も行われ、多くの人々を招いた盛大なものであったとされています。このような結婚を背後から支えてくれたのは、それこそ神のおかげであり、神への大いなる感謝も、この祝宴には含まれていたことが伺えます。当時は男性は祝宴に預かることができた反面、女性たちはそのもてなしで追われていたようです。ですから、イエス様の母も、そのもてなしのために、準備と下働きをしていたものと思われるのです。それゆえに、祝宴になくてはならない葡萄酒の不足に、いち早く気づいたのも、 母親であったわけです。婚姻の祝宴で葡萄酒がどうしてそれほどまでに大切なのか。実は祝宴が終わり、最後に7つの祝福が捧げられて、無事終了という形になっていたようです。ですから、それまでの間に葡萄酒が尽きてしまうと、結婚は成立しなくなるとも言われていました。そのように、祝宴の途中で葡萄酒がなくなるというのは、いかに重大なことであるかがわかるわけです。そのことを十分承知していた母マリアは、この緊急な時にイエス様に葡萄酒がなくなりました。葡萄酒が切れてしまいましたと、そう告げたのです。それはイエス様だったら何とかしてくれると思ったからです。なぜイエス様だったら何とかできると思ったのか。それはイエス様が誕生される時、マリアに使わされた天使のやりとりがあったからです。ルカによる福音書1章35節ではこのように書かれています。新約の100ページです。お読みいたしますのでどうぞ聞いてください。ルカによる福音書1章35節です。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。そして37節では、神にできないことは何一つない。ここまでマリアに対して語られたわけです。ですからイエス様は神の子である。神にできないことは何一つない。イエス様に対してのこれ以上の言葉はありません。マリアは当然イエス様なら何とかできるという全幅の信頼と、本当に何とかしてほしいとすがる思いを持ってイエス様に語ったことが推測できるわけです。これに対してイエス様がどうされたのかと言いますと、4節にイエス様の言葉が示されています。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。この答えは母マリアの求めに対しての拒絶とも受け取れる対応です。まずイエス様は母マリアに対して夫人よと語りかけています。母親に対してはあまりにも釣れない物言いです。この夫人よというのは女の人というごく一般的に用いられる表現です。しかし普通は母親にそのような言い方はしないのは皆さんがお分かりの通りです。次に、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていませんという言葉です。この私とどんな関わりがあるのですというのは、母マリアの申し出を拒絶しているようにも見えます。それは私の時はまだ来ていませんと理由づけているからです。ではイエス様が言われる私の時というのはどういう時のことを言っているのでしょうか。よく言われる解釈は、イエス様の十字架上の死と栄光を受ける時のことを指すと言われています。しかしそうは言っても、実際に人々が困り、
助けを求めている人がいる。もちろん神には神の考えがあり、苦しみで人々が喘いでいる時であっても、時には沈黙を守る時もあるわけです。しかし、イエス様は群衆を見て深く哀れまるようなお方です。例えば、マタイによる福音書14章14節の箇所がそうです。イエス様の後を追って従ってくる人々をご覧になり、その姿を見てイエス様は哀れまれたのです。この哀れむというのは、腹渡がちぎられるようなものすごい痛みという意味であります。そこで彼らを癒され、食事を与えられたわけです。このように、イエス様はいつもイエス様を求める人々と共にいたのです。そう考えますと、イエス様は奇跡を行わないと言われたのではなく、何か意図があって、私の時はまだ来ていないと言われたことが推測できるわけです。確かに今、母マリアがイエス様に救いを求めてきました。しかしそれは肉に従って近親者を喜ばせるようなイエス様の力ある御業を期待してはならない。人々にひけらかすような御業を期待してはならない。そのように受け止めることができるのです。イエス様はあくまで神の御子として神の思いにかなう歩みを送り続けようとされてきています。それは全面的に神により頼んで歩まれる姿を示されているわけです。母マリアは自分のことを母とは言わず、婦人と言われたこと、神の子としての御業は近親者に優先されるものではないこと、あくまでも神の子として歩んでいるのが今の姿であることを悟ったのではないかと思われるのです。そこで母マリアは召使たちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言いました。そこにはイエス様が言われたことに全面的に従う主により頼む姿が見て取れるわけです。母マリアがイエス様の思いを理解したと捉え、純粋にこの祝宴の神道と神父の窮状を救うためにイエス様は立ち上がられます。そこで近くにユダヤ人がいつも清めに用いる石の水がめが6つ置いてあることに気づかれます。ユダヤ人は律法によって清さを保つために儀式的に手を洗うことが求められていました。ですからこのように石の水がめが6つも置いてあったことは何も特別なことではなく、ごく普通のことであったようです。その水がめの大きさは2ないし3メトレテス入りということから、その水の量の大きさがわかります。1メトレテスというのは約40リットルですから、水がめ一つには最大で120リットルも入ることになります。その水がめが6つあるということですから、ものすごい水の量が水がめに入るわけです。イエス様は、その水がめ全部に水をいっぱい入れなさいと、召使いたちに命じられたわけです。 イエス様は水がめの縁まで水でいっぱいになったものを宴会の世話役のところへ運ばせていきます。御言葉の原点によりますと、それらを持っていきなさいと訳すことができる言葉です。ですから、少なくともこの水がめは2つ以上、ひょっとしたら6つの水がめすべてを召使いたちを運んだのかもしれません。世話役は召使いたちによって運ばれてきた水がめの水を味見し、驚いたわけです。明らかに水がめの水が良質のブドウ酒の味であったからです。もちろん世話役はもともとこの水がめに入っているものが水であったということは、つゆも知らされてはいません。召使いたちは自分たちが水で満たしたものであったから、それが水であることは確かに知っていました。しかし実際、水がめの水はブドウ酒になっていたのです。世話役は新郎を読んでこう言うわけです。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。世話役の言わんとすることはこういうことであると思われます。本来なら酔いが回ってきて、正確な味の判断ができないときに、質の悪いものをあてがわれるのが普通であるのに、あなたはこのように酔いが回って、正確な判断ができない状態であっても、決して手を抜かず、良いブドウ酒を取っておかれた。このことから、招待客への熱い思いを感じ取れる、その奥ゆかしい配慮を世話役は褒めたわけです。新郎にとっては、世話役がここまで自分を持ち上げてくれることに、良い思いは抱いたでしょうけれども、どういう事情かはあまり飲み込めていなかったはずです。宴会の準備をしている人に確認することもせず、このことはそれで終わってしまうわけです。この一連の出来事は私たちに何を示しているのでしょうか。イエス様が奇跡の御業をなされたことは間違いのない事実です。しかし、その奇跡は人知れず行われたわけです。当事者である新郎さえも、ブドウ酒が切れてしまった、切迫した危機的状況を知らなかったのです。本来なら、イエス様がここぞとばかりに奇跡の御業を多くの人々がいる中でなされるという手もあったわけです。注目が一致している中で奇跡を行えば、イエス様がメシアであると信じる人々があっという間に増えていくことは容易に想像ができるわけです。しかし、イエス様はそれをなされなかった。神の御心ではなかったからです。私たちは、人に認められたい、褒められたい、評価されたい、そのように人からよく思われたい、さらには自分は人よりも優れていると思い込む、そのような本性を持っています。結局それらは自分が認められたいという願う自分中心へのおごりの心へと、いざなわれていくものです。しかし、イエス様は神の御子として、神の思い、神中心への姿をどこまでも貫かれているのです。 そこには私利私欲は全くありません。人々が窮地に立たされ、神に救いを求め、神に栄光を表すために、御業をなされるわけです。ですから、11節に書かれているように、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表されたのです。イエス様がなされたことは、神がご存知である。神がなされた奇跡は、神の栄光を表すイエス様の最初の印として、いつまでも御言葉に位置づけられるようになったのです。このように、イエス様は自分自身が富栄え、自分自身に栄光を期すような人よりも、神にどこまでも忠実であろうとする人、誠実であろうとする人を喜ばれます。なぜなら、神は真実で善なるお方です。そのような性質をお持ちの方です。そのような人を神様は祝福しないではおかれないのです。このカナでの最初の印を見た弟子たちは、イエス様を信じたわけです。つまり、弟子たちは、イエス様がなされたこの出来事が、確かに神の御業によるものであることを知り、神の実在を実感したということです。弟子たちが、イエス様を神の子であると信じていたことが、さらに今回のことで実感できたということです。水がブドウ酒に変わったこのありえないことを直接体験した召使いたちは、イエス様が特別なお方であると分かっていたはずです。しかし、彼らはイエス様をメシアとは信じることはできなかったわけです。このことは、まさに今を生きる私たちに言えることです。私たちは、日々当たり前のように生活を送っています。自分の力で困難を切り開き、すべてを成し遂げているように、私たちは思いがちです。社会的名誉も地位も与えられている人々は自分の力でそれらを成し遂げたと自分を褒め満足しているのかもしれません。自分は特別な存在だと思っているのかもしれません。しかしそこに至る様々な歩みは神が与えてくださった賜物によるのです。自然をすべて支配されている神がもたらされる様々な中で、イエス・キリストの存在に気づき、神の存在に気づく機会はいくらでもあるのです。しかし、そのことに気づいている人は一体どのくらいいるのでしょうか。今朝の御言葉を通して私たちは、そのことを改めて考えさせられます。それと同時に、神のご采配の中で私たちが生かされていることを、あらゆる場面で知ることが、できることを知っている私たちは、ますます神の実在を実感し、イエス・キリストをさらに強く、そして深く信じることができているのです。カナの婚礼の後、イエス様は母、兄弟、イエス様の弟子たちと一緒にカファルナウムに下っていき、そこに何日か滞在されました。このことから分かりますように、公的生涯を歩まれた後もイエス様は母マリアや兄弟たちを拒絶はしていないことが分かります。むしろ、 これからのイエス様のご自身のされるべきことがわかるからこそ、限られた時の中で家族との営みを大事にされようとする思いが行間の隙間からにじみ出ているように感じられるのです。家族を大事にすること、イエス様を信じる人々を大事にすること、そしてまだイエス様のことを知らない人々を大事にしようとすること、イエス様にとってそれらの人々はすべて同じ目線で慈しみの目で見据えていることを私たちは改めて覚えたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる御神様、カナの婚礼で示された最初の印はどこまでも神に忠実であり、神と共に歩まれている強い決意と信念を私たちに示されました。私たちはそのイエス・キリストと共に歩むことによって日々の喜びが与えられています。日々の喜びが与えられることによって生きる力を与えられています。私たちを取り巻く様々な事柄によってイエス・キリストへの信仰が断ち切られることがなく、共に歩んでくださっている支えによって、どうぞ私たちの信仰をさらに高く押し上げてください。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。